岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今回のご出演は国土交通省岡山河川事務所専用調整課から専用調整第一係長伊藤敦さん、専用調整第三係長小原久美子さん、そして事務官の井上由里恵さん3人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今日は河川の役割、そして専用調整課とはどのような部署なのかご紹介くださいますか。
はい、河川は私たちの日常生活とさまざまな関わりがあります。
はい、
家庭や工場で使う水の供給源だったり、スポーツや散歩などのレクリエーションの場だったり、特に重要な役割として大雨が降った時に川に沿った地域に被害が出すことのないよう海まで流す通路になったり、いろいろあります。
はい、
河川は国民みんなの財産であり公共の空間です。みんなの財産ですから他の人の利用を妨げず、利用する場合は許可を必要としません。
はい、
これを河川の自由使用と呼んでいます。
自由使用。はい、
それに対し例えば河川の水を使う、土や石を取る、工作物を置くなどの行為は独占的に利用することとなりますし、河川に求められる機能に影響が出る場合があります。
はい、
そのような使い方をするときは河川管理者から許可を受けてくださいというようなことが河川法という法律で定められています。
はい、
水道水や農業用水、工場で使用する水を河川から取ったり橋を架けたり、河川敷を公園やグラウンドに整備するにはどれも河川法の許可を必要とします。
はい、
専用調整課は主にそのような河川に関する許認可を担当しているところです。
はい、
また日頃専用調整課や地域ごとに設置している出張所には河川の利用についての相談や問い合わせが寄せられます。今回は河川の利用に関する問い合わせで多いバーベキュー、アナビ、水遊びやドローンについてお話をしたいと思います。
はい、河川敷、やはりこれからの時期はバーベキューに最適な空間ですよね。
そうですね。はい、やはり河川敷でバーベキューはできますか、許可は必要ですかという質問をとても多く受けます。
そうですか。
はい、河川で火事を起こさないように注意をしていただければ河川敷でのバーベキューに許可は必要ありません。
はい、
ただし河川には県や市町村が公園として整備しているところがありまして、はい、条例などで火器の使用が制限されている場合があります。現地に注意看板など設置している場合がありますので、それらを確認してください。
はい、
あと河川事務所や出張所、市役所などでも確認ができますので、わからない場合はお問い合わせください。
はい、看板を見たりもしくは問い合わせをすればいいということですね。
そうですね。
はい、
あと火事を起こさないように直火ではなく道具を使用すること、現地をよこさずにゴミや使った道具は持ち帰るなどマナーを守って皆さん楽しんでください。はい、あと河川敷の公園にはバーベキュー広場を整備しているところもありますので、はい、岡山河川事務所のホームページではおすすめの河川空間というコーナーで紹介していますので、どうぞご利用ください。
はい、参考にしてみてください。そして火を使うものとして花火ありますね。
そうですね。花火もバーベキューと同じように火を使いますので、公園など条例で火器の使用が禁止されている場所もありますけれども、それ以外であれば河川敷で遊ぶことはできます。
よかった。
そうですね。はい、ですが消火用の水を手元に用意して遊んでください。
はい、
やっぱり近くに川があるから水用意しなくても大丈夫と思う人も多いようなんですけれども、
思いがちですね。
でも堤防には枯れ草があったりして、それに燃え移って火事になることもあるんです。なので確実な消火をお願いします。
はい、わかりました。
あとですね、やはり河川敷、住宅地が近いところもありますので、はい、 花火の音や集まった人の声で騒音がちょっと激しくなって住民の方が悩まれている場所もやっぱりあるんです、
はい、
そういったところのは深夜には遊ばない、大きな音が立つような花火を使わないなどの配慮をお願いしたいと思います、
はい、
あとロケット花火などはやっぱり飛んでいくものなので他人に怪我をさせたり迷惑をかけることはありますので、はい、節度を持って遊んでください。
そうですね、
そうですね、
はい、
あと花火は終わった後はゴミをしっかりと回収して忘れずに持って帰ってください。
はい、
よろしくお願いします。
ここまでが花火で楽しむということですもので
そうですね、
はい、そして井上さん、これから気温も上がって水遊びが楽しいシーズンになりますね。
はい、徐々に暑くなってきますと泳がないまでも水辺に足を浸して遊びたくなると思います。
はい、なります。
水遊びできるスポットについては先ほどもご案内しましたホームページのおすすめ河川空間というコーナーで紹介していますのでチェックしてみてください。
はい、
河川は堰などの施設周辺を除いて水遊びは禁止されていません。
はい、
旭川では毎年7月後楽園付近で園芸大会が開催されています。はい、しかし河川は自然のままであったり水遊びをすることを考慮しないで整備していることが多く、プールや海水浴場に比べて危険な場所がたくさんあります。
はい、
急に深くなる場所、水の流れが速くなる場所、普段は浅くて流れが緩やかでも上流で降った雨により増水し、普段は安全な場所が危険な場所に変わることもあります。
はい、
またダムからの放流で水位が上昇する場所もありますので、はい、現地での警報によく注意してください。
はい、わかりました。
また河川で水遊びをするときには子ども、大人に限らずライフジャケットを着用してください。
はい、
ライフジャケットを着用するだけで安全性がぐんと上がります。
そうですね、お子さんでライフジャケットを着用している方も増えましたけれども、もっともっと多くの方に知って利用してほしいですよね。
はい、
そして最近利用が増えているドローンについて何かお伝えすることはありませんか。
はい、河川の広い空間でドローンを思いっきり飛行させたいという人は多いようで、2015年平成27年以降問い合わせが増えています。
はい、
2015年12月に私どもと同じ国土交通省の航空局が所管している航空法という法律が改正され、人口集中で無人航空機を飛行させる場合は航空局の許可を受ける必要があることや、
はい、
人、施設、車から30メートル離れて飛ばさなければならないということが定められました。
はい、
人口集中地区は岡山市市街地の河川敷の一部にもかかっていますので、事前に航空局で手続きを取ってください。
はい、航空局で手続きですね。
はい、ただし航空法の許可が必要ない場合でも河川公園では飛行を禁止している場合もあります。
はい、
また他の河川利用者や近隣住民に迷惑や危険が伴うこともありますので、判断に迷った場合は岡山河川事務所にご相談ください。
はい、迷った場合は岡山河川事務所にまずは問い合わせてみるということが大切ですね。では水辺を楽しく利用するにはやはりルールを守るということが伊藤さん大切でしょうか。
そうですね、河川は身近にあり自然を感じることができる広い空間なので多くの人が集まりいろいろな目的で使用されています。
はい、
河川はみんなが自由に使える場所ですが、利用する人をお互い分け合って気持ちよく使えるように最低限の配慮と基本的なルールを守って使っていただければと思います。
はい、
河川敷の公園や施設の利用などについての申し込みは私たちではなく施設の設置者に出していただく場合があるんですけども、連絡先などの案内はできます。で、河川にある施設でどこに連絡していいかわからないという場合であれば岡山河川事務所に問い合わせいただければこちらの方から教えていきますのでよろしくお願いします。
はい、問い合わせ先、どこにしたらいいのかわからないという場合も岡山河川事務所にご連絡したらよろしいんですね。
はい、お願いします。
はい、では他にお聞きの皆さんに伝えたいことはありませんか、井上さん。
はい、ボランティアで河川に関する情報を私たち河川管理者に伝える活動をしていただく河川サポーターを毎年募集しています。
はい、
この制度は定期的な巡視や清掃活動を求めるものではなく、通勤や散歩の最中で河川に何かいつもと違うことを見つけたとか、町内で河川についてこんな意見があったとか、そんな日常生活の範囲で知り得た情報を教えていただくことが目的です。
はい、
私たちとは違う河川を利用する立場の目線から河川に対する意見や情報を集め、今後の河川管理に生かしていきたいと思っています。
はい、
7月に事務所ホームページに募集要領と応募用紙を掲載する予定です。興味がある方はぜひご応募ください。
はい、とても気軽に参加できそうですね。河川サポーター7月から募集予定です。そして他にも伊藤さんありますか？
そうですね、ゴミの不法投棄についてなんですけども、はい、他の公共空間と同じように河川でもゴミの投棄にとても悩んでいるところです。どの場所にどんなゴミが捨てられているのかといった情報や1年間のゴミ処理件数を集計した地図を岡山河川事務所のホームページで紹介しています。
はい、
ひどいケースでは家具や衣類などの引っ越しの荷物を丸ごと投棄されていたこともありました。
ひどいですね。
そうなんですね。誰もが気持ちよく河川を利用できるように両後はゴミの持ち帰りに協力お願いします。
はい、川はみんなのものですからね。
そうですね。
では大原さん、最後にお願いします。
はい、今旭川の岡山城や後楽園の周辺では岡山市を中心にして関係機関が連携して都市の活性化や観光振興に役立てていくという取り組みを続けています。
はい、
はい、岡山市では中区側の土地にある桜の並木の保全や、
はい、
遊歩道の整備を行っております。
はい、
私たち岡山河川事務所はそうですね、水際の遊歩道を今岡山城のところ整備をしておりますし、であと浸水護岸といって水辺に近づけるようなそういった施設の設置など、私たちが整備しているのはハード面の方なんですけれども、はい、そういった整備した場所を利用して民間の団体さんが中心となって朝市やカヌー体験など、
はい、
いろんな各種イベントの方を開催しています。
はい、
旭川の景色を眺めながら散策するだけでもいいとは思うんですけれども、そういった水辺のイベントにも皆さん足を運んでみてください。
はい、これから水辺が気持ちいいシーズンになりますので、
そうですね、
ぜひ川遊びも安全になさってください。お話は国土交通省岡山河川事務所専用調整課から専用調整第一係長伊藤敦さん、専用調整第三係長小原久美子さん、事務官の井上由里恵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
次回の放送は6月12日水曜午前10時40分からと、再放送は14日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。